本日から受難週に入ります。その最初の日、今日主は言われました。誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の手から誰も彼らを2年前、この礼拝堂に集まることができなくなったとき、牧師たちから一つの小さなカードを皆様に送らせていただきました。主イエスの手が描かれてあったカードです。その絵は教会学校のクリスマスの時に子供たちへのプレゼントとしてマグカップになりまして、私もそれをいただきまして、教会にいる時には私はそのマグカップでコーヒーを飲んだりしているのです。そうするとその手が目に入る。本当に小さな手なのですが、見るときによってさまざまな思いになります。今日の歌詞を思うときも、そして2年前からのことも思い出されながら、その手の向こうから主の声が聞こえてくるようでした。誰も彼らを私の手から奪うことはできない。守りの手です。これは主はこう言われているのです。彼らは私のもの。何があっても。主イエスはエルサレムにおられて、この前には羊飼いと羊の話をなさいました。良い羊飼いと羊の話です。良い羊飼いは言われました。私は自分の羊を知っている。羊も私を知っている。羊は私の声を聞き分け、その声についてくる。そして言われました。私は羊のために命を捨てる。そのお気持ちを主は清い空のごとくずっと持っておられました。だから主イエスはその日もユダヤ人たちが狙っていると思われる危険な神殿の境内の廊下を歩いておられたのです。冬の日でした。そしたら案の定ユダヤ人たちがやってきて、主イエスをぐるっと取り囲み、彼らは主イエスに言いました。いつまで私たちに気をもませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。なんだかおかしな言い方だと思いますが、どういう気持ちだったのか。彼らの目は主イエスを睨んでいましたが、でもその奥では自分たちでもわからないような妙なメシア待望の求めにうつろに燃えておりました。 その時は神殿奉献記念祭というお祭りが行われていた時でした。あまり私どもには聞き慣れない名前のお祭りです。それはちょうどクリスマスの時期、11月とか12月に行われて、別名宮清めとも言われているお祭りだそうです。その名の通りに、神殿が汚れから清められたから、そのことを記念するために始まったお祭りです。歴史上マカバイ戦争と呼ばれたりしています。昔シリアの王がエルサレムに侵攻しました。そしてエルサレムの町を破壊し、そこを偶像と血の色で染めました。この王はギリシャの文化に浸水しておりましたから、ユダヤの信仰を弾圧しました。律法を見つけたら破って、割礼を受けた子供も母親も殺しました。自分たちで奪った強奪品をお腹を空かした人々の前に山積みにして罠にしました。安息日をわざわざ選んで、戦えない人たちも殺しました。そして神殿の祭壇にはギリシャの神々が祀られました。その王は自分を神が現れたと名乗りました。自分は神だと。そして無感覚に人々を殺していったんです。こんなことを言ってはなんですが、私でさえこの真ん中の生産台にペン一本、スマホ一台が無造作にポンと置かれるだけで切ない思いがいたします。それも一歩間違えば、生産台を偶像礼拝の的としてしまうかもしれません。でも主の生産が置かれるここを大切にしたい気持ちがあるのです。それがもしここに偶像が置かれたら、ここが汚されたらどうなってしまうでしょう。でも私どもは知っています。たとえそうなっても、たとえ世界の悪魔がこの礼拝堂を破壊したとしても、私どもは真の神を礼拝する。主イエスがサマリアの井戸で一人の女性に言われたように、場所ではなく霊と真理を持って父を礼拝する時が来ると。私が来たから今がその時だと主が私どもに教えてくださいましたから。けれどもこの時はずっと昔で、まだ主が来られる前でした。だからユダヤの人たちは自分たちの命よりも大事な神を礼拝するその場所を 怪我されたのです。でもそれに対抗してユダヤから一人の祭司と息子たちが立ち上がりました。その息子ユダという英雄が現れて戦争をして、少数の軍隊でしたけれども勝ってエルサレムを奪還しました。その時に神殿も元通りにしたのです。偶像で長年汚されていた神殿を清めた、宮清めをした。そのことを記念してこのお祭りが行われるようになったのです。その祭りの時でした。ユダヤ人たちが目の色を変えて主イエスを取り囲んだのです。いつまで私たちに気をもませるのか、もしメシアならはっきりそう言いなさい。それはこういうことでした。あなたは英雄なのか。彼らは今度はローマ帝国の支配に苦しんでいましたから、だから彼らのメシア像は自分たちをそこから解放してくれる人、守ってくれる人で、あなたはあの時のような英雄なのか。それならそうとはっきり言いなさい。以前のその戦争でも凱旋した英雄にシュロの枝をかざして喜んで迎えたと記録されています。でもそうして彼らが願っているのは、もし自分たちのメシアなら戦ってくれってことです。自分たちの戦闘に立って人を殺してくれってことです。そうやって自分たちを守ってくれってことです。だからあなたもそうなのか。でも一方、その奥では彼らはシュエスに対して本当に苛立っていたと思います。もうずっと前にシュエスがご自分を父なる神と等しいものとされた時に、すでに彼らは神への冒涜だと主を殺そうと狙っていました。だからこの質問でこの人がまた何か言わないか、ボロを出さないか、それも願っていた。そしたら主イエスは、人間の英雄、それ以上のことをはっきりとおっしゃいました。私と父とは一つである。父なる神と私は一つである。シュイエスのお答えは確信をついておられました。あなたたちが私を信じないのは、私を人間だけとして見ているからだ。その通りで、シュイエスのことをすごい人だと思うけど神と言われちゃ困ると思ってる。 主は言われました。私は言ったが、あなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が、私について証しをしている。しかしあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。主はこれまで印と呼ばれる奇跡を何度もされてきました。だから私は話したと、私は示したと主は言われました。私がしたことは、私が誰であるかを示しているのに、神にしかできない印をあなたたちは見たのに、それは私と父とは一つであることの証拠であるのに、なぜ受け入れられないのか。それで彼らはこのあと直ちに激怒します。人間なのにと叫びながら、石を取って主イエスを殺そうとします。人は自分で自分を守る術を知りません。悪魔からも誰からもどうやって守っていいか分かりません。だからがむしゃらになる。自分たちを守るために誰かを殺そうとするんです。小さな生活の中でもそうです。戦争するしかないのです。けれども主イエスは殺さない。殺さないで命を与える。今日から受難週に入り、2年ぶりに受難週祈祷会が行われます。月曜日から金曜日までの毎朝と、木曜日の夜は聖餐礼拝、そして金曜日のお昼、集まった人たちと集まれなかった人たちも含めて聖書を読み、聖霊を心で聞いて共に祈る。そこに主はおられる。私どもは主の羊だから、主イエスが見えます。月曜日から金曜日、時が迫るというのは残酷で、私どもも何かにつけて死が迫る怖さをよく知っています。だからご受難のこの時、主を見ながらむごいと、私どもも目を伏せるのだろうか。見ても見ないようにするのだろうか。この方をただの人間だと思うのだろうか。おかわいそうにと人ごとにするのだろうか。でも主イエスの歩みはいつも父と一つで、 その時に向けて一心でいらっしゃいました。この時も主はそのご次男の時を思われながら、お父さんと言われていた気がします。お父さん、あなたが私にくださったものはすべてのものより偉大であり、と主は言われましたが、そのすべてのものより偉大なものとは何かというのはずっと考えられていて、この新共同訳ですと、あなたがくださったのは羊たちだから、すると羊たちがすべてのものより偉大なものになってしまう。いや、それはおかしい、そんなはずはないだろうと、文法的にもどう訳したらよいかと。でも最近出た聖書協会共同訳では訳し直されまして、私に彼らを与えてくださった父はすべてのものより偉大でありとなりました。私に彼らを与えてくださった父はすべてのものより偉大であり、父がすべてのものより偉大となると分かりやすくなったと思います。でもただ主イエスがこの時、お父さん、すべてのものより偉大なあなたがくださったものがどれだけ大きなものであるか、どれだけあなたを表しているか、主は海よりも深く汲み取っておられたと思うのです。父なるあなたが、偉大な父なるあなたが、腕の中に切なる思いで抱こうと求められて、私にくださったものはどれだけ偉大なものであるか、お父さんがくださった私の羊、だから私は羊のために命を捨てる。それが起こる一週間であります。その時の主イエスを見つめたいと思うのです。かがんだ主イエスに自分を見つめたいと思うのです。見舞いに自分も打ち砕かれたいと思うのです。この方が自分を追って十字架に上げられたのだと、そしてこの方が私を手に入れたのだと、人は自分を守る術を知りません。守り方なんて分かりません。そんな自信はありません。でもこの方は知ってる。この方のその守り方は安全な命を与えることです。本当に安全、永遠の命、決して滅びない命を与える。 その種の安全な命に生かされることです。死んだ後の将来もそうですが、でも今も、例えば毎日、主イエスが助けなんだよと、こんな日々だけど主イエスが自分の助けなんだよと、そう思えたら、それはもう安全な永遠の命に生きていることなのです。今度の日曜日は復活手術を迎えます。この一年、愛する人を亡くされた方々のために御言葉が贈られます。この一年、どんな思いだったか、この一年、でも私どもは信じています。自分の愛する人は、あの人は今神の御手のうちにある。父と子の神の御手のうちにある。本当に安全、だから主は言われます。誰もこの人を私の手から奪うことはできない。感謝して祈りをいたします。父なる神様、今もこの一つの群れを覆っているあなたの御手、主の御手に感謝をいたします。彼らは私のもの、永遠にと、そう言われた主イエスのお心に今週一週間ついていきます。どうぞ従わせてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。